こんにちは、半ばの癒しの木下博之です。本日は水経と題しております。水経というのはですね、高角度もあるから、恐れ多いとね、敬うというイメージの感じですよね。で、あんまりその、権威というものを、すごく持ち上げるということが元来好みではなかったので、ね、この数形という言葉の意味っていうのはね、どういうものかなと思ってたんですけれども。でも、いいものをいいというのは非常に大切なことですよね。この数形っていうのを、思いつくのは、生田神社の数形会とかですかね。数形会っていうと、生田神社の崇敬会というと、生田の森を崇敬しましょうというところがあるんですよね。崇敬。尊びましょうってね。その生田の自然を尊びましょうと。平均の合戦とかいろいろありましたけどね。フランク・ロイド・ライトがね、その日本の神社の真ん中という時に生田神社に来られたということも聞いてますね。生田の森を見られたっていうのもあります。のようにね、とても素敵なものっていうのをね、から学ぶっていうのは非常に多いわけです。私もだから嫉妬心っていうのも昔ありましたよね。だから、廃人とかね、高みに立っているにしてますけど、こき下ろしてみたら、その自分の劣等感がね、なくなるような気がするというね。そういう気持ちもわかるんですけどね、確かに、何かができたり分かったりした後の視点を得られた。やっぱ感謝に変わっていくわけですよね。やっぱり高みにある姿を見せてくれてね、ありがたかったなって。例えば大型バイクね。大型バイクに乗るのを断念した頃、していた頃があったとして、でも大型バイクに乗れる人、例えば白バイ隊員とか、と出会うことによってですね。やっぱり乗れたらいいなという感情に変わっていってですね。で、やってみようかと思いになりました。それで数形ですよね。だからですね。バイクに乗れる人を数形します。結局私自身の事例で言うと、だから普通自動二輪を取っただけでは結局バイクが分からなかったんですね。で、結局乗らなかったけど、ね。結局乗らなかったと、そしてやっぱり乗ってみようかということで大型バイクの教習をもう一回やると。ようやくバイクの面白さが分かって、言ったようなところですかね。で、この数形というものがなくなってしまったら、世の中は本当にね、寂しいものになりますね。やっぱり俳句の喜びを知らないということであったら非常に寂しい人生ですね。価値あるものに嫉妬するということもわかるんですけどね。人それぞれ自分の世界観があって、それを尊びたいという気持ちは非常によくわかるんですけども。ただね、やっぱり、できないを正当化しているだけの世界観って本当地獄のようだったな。自分の心の中が地獄だったなって思います。できない自分を正当化するという時代を振り返ると、本当地獄のような世界観でしたね。全然できるようにならないわけですよ、それだけ。そしてできるようになる人々に対して利益を与えられるようになるということに対して嫉妬していると、いつまで経ってもうまくいかないままになるんですよ。それ。非常に残念ですよ。やっぱりいい面を敬うという崇敬の心って大事なんですよ。物事は前に進まないんですよ。全然これがない。 まあ、この、まあ、崇敬の心とね、その一人一人の世界を守るということね。だから、自発的にっていうところがね、やっぱりできたらいいよねっていう、この自発的な感覚をね、ぜひ思い出してもらいたいなと思いますよね。だから、すごく嫉妬心があるけれども、それできたらもっと楽しくないかな。まあ、例えば結婚できないでうずうずしてる人っていますけれども、でも、結婚できて家庭が持てて子育てができたらどんなにいい人生かなと思えたら前に進みますね。お互いにそうですよね。だから、異性同士お互いにそうなんです。まあ、この子育てが出てできる段階に入ったらすごく楽しいなという。まあ、だから寂しいとかね、こう切ないとかね、いうネガティブな感じを楽しむのもいいんですけどね。ただ、そこに留まっていると前に全く進めないというところがあるんですよ。まあ、でも前に進んでしまうとね、本当、確かにかっての世界から離れていかざるを得なくて、過去形になってしまうわけです。今、かってのつながりっていうのはね、そのレベルのつながりとは関係性が変わってしまうんですよ、やっぱり。それ、すごく寂しいっていう気持ちはわかるんですけど。けれども、そこにしがみついてると、結局、やっぱり争いが起こるわけです。圧倒的なその非生産性に関して、まあ、容赦がならないということ。どうしても、暴力を誘発してしまうわけです、戦争。だから、そこにしがみついていることというのも、やっぱこの、まあ、この現実世界においてはできないということなんです。なので、やっぱり気づいたら、やっぱり前に進んでいくべきなんです。まあ、なんか意見を封殺していればいいという考え方は私にもあったんですよね。ただ、民の意見って汲んでいかないとね、前に進まないんです。だから、戦国の時代でもそうですね。どちらかというと、民の意見を抑えがちな武将って結局負けましたよね。反乱されたりしてしまって、ひっくり返されてしまいますしね。で、結局やっぱ力が出てこないんですよ。民の意見を汲んでくれるタイプのリーダーでないとね。やっぱりより代弁力が高い人の方がね、だから徳川ってそうじゃないですか。徳川さんってすごく代弁力があったと。ただただ強いという、その強さで下を押さえつけてるだけだと、こう、下からの力、エネルギーをこう発揮できないわけですよ。で、かつ、だからレベルを上げていきつつというところなんです。この、采配と崇拝、崇敬というのが両立していくと強いわけです。ね、とやっぱ向上心を持たせつつ采配に長けていくんですね。これがとてもいいですね。で、まあ采配ができずに、結局、抑えつけてるだけだとね、力で抑えつけてるだけだと、結局力を発揮させることはできないし、まあ、放棄されてしまうかもしれない。それはまあ、徳川が作ったのが、まあ、徳川時代ですね。徳川時代っていうのは、だから、参勤交代させることでですね、ガス抜きというか、采配を図ったりする、つまり、参勤交代させることで、その地域ですね、その藩のですね、民意というものをこう組んでいくということをやらせました。で、まあ、やっぱり、関所を置いたというのは、あの時代の反省だった。ね、戦国時代は本当いろんなものが入り乱れてしまったということが反省で、まあ、関所を置いてしまったんですね。 まあ、徳川はやっぱ功罪はあると思うんですね。やっぱ関所を置いてしまってですね、いろんな世界観が混じり合わないようにしてですね。そのことによって、まあ、文化は安定はしたけれども、停滞した面もあるわけですね。それでまあ、落ち着いているけれども、どこか停滞した世の中にもなる。だから、日本らしさっていうのを考える場合、まあ、徳川時代も一つなんですけれども、ただ、徳川以前の日本ってすごく自由で発達な時代があったかな、とも思われます。だから、秀吉の文化と違うというところを覚えておく。だから、朝鮮出兵とかは、秀吉の文化の考え方なんです。そこで、まあ、だから、フィリピンはまあ、かなり逆の方に行ったんですね。フィリピンは本当その世界中と繋がるという道を選んだ。名目的に植民地にはなったけれども、世界中と繋がることに。まあ、この俯瞰的な目線ですよね。多くの、いろんな勢力がいます。いろんな勢力がいて、いろんな勢力がいるということで、大したような世の中があったけれども、戦国時代は非常に本当その世の中乱れてしまいましたよと、いろんな勢力が入り、あまりにも本当、軍需拡大だったね。ということも、だから俯瞰をした目線から見えてくるかなと思います。で、まあ、松尾芭蕉って本当、そんな関所のある時代にね、日本中自由に旅ができるところからして、やっぱりコネクションあったんだろうなってことは伺わせます。まあ私もだから勉強ができる人とかそういう俯瞰目線に立てる人もただただ嫉妬していただけの時代もあったんですけどね。それぐらいだったらまあ自分も大型バイクに乗りたいなら乗ればいいし、俳句が実はやりたいんだったらやってみればいいし。俳句界っていう、月刊俳句界とてもまあ、僕たちの力になってくれそうですね、本当。まあ、俳人というとね、すごくだから、権力を匂わせるタイプの方もすごく多いんですけどね。やっぱり民意を汲むというところですね、本当。民意を汲む力っていうのを感じますね、俳句により。で、何よりね、この17文字ですからね、読むのが早いわ。たった10文字を、17文字読むだけで情景がパーッと広がるわけですね。そういうのもいいところです。まあ私もだから俳句の17文字を読んで全く情景が浮かばない、暗号を読んでるようだと思えたこともあったんです。まあそれもまあそうなんですよ。みんなそういうところから始まるので、ただ解説書はいいですよ。解説書を読んで、やっぱり基本であるとかね、17文字からどう情景を展開していくかっていう、まず読むところからね。俳句が読めれば、まあ、自分も読めるようになります。まず触れてみるところから始めたらいいですよね。全く歯が立たないなというところから見ると私も始めました。まあ、この俳句の、やっぱりこの月刊誌を読んでいても、俳句の深さって感じますね。ほんといろんな逸話が、ね、みんな苦労してるんだな、と。 七巻がそんな状況がね、どんどんそのたった17文字を読むだけでね、浮かぶとしたら、ね、素晴らしいことですね。まあ、こう、例えばこの復習って、まあ、1ページにこれ、1列10句並んでいて、2列並んだら20句ですよね。だからたった20、1ページに目を通すだけで、20個の条件をね、どんどん思い浮かべていくわけですね。世界が広がりますよ、本当に。わからなければ、まあ、この解説文を読んだり、ね、解説文を読んで、もう次から次へと画期的な論点も並んでいますし。まあ、こうしたな、素晴らしい活動されている団体にもですね、どんどんとやっぱり、ね、やっぱり、購読料を捧げる、そして、まあ、投稿するなどですね、どんどんと、ね、共に歩んでいくといいですね、本当に。自分の中にある、まあ、嫉妬の心と、この崇敬の心というもの、まあ、本当、両方立ち上がってくると思いますけど、ね、やっぱり自分の中のより前向きな心を押してあげる。どんどんできることも増えていきます。もうダメだ、運命だと思ってたことも開けていきます。まあ、例えば、まあ、昨今、本当、ね、非常に、まあ、いたたましい戦闘状態が起こっていたりしますが、そういった状況も前向きに打破していくことができるというぐらいの力を感じるわけです。俳句は、まあ、表現が断定的とあります。だからこそ、それを見ている私っていうのは自由だったっていうのがあるんです。そこが大きいわけですよ。この本文自体は17文字しかないからこそ、なんて言いますかね、その、僕たちは自由なんだなって。ね、選択ができるんだな。もっと向上心のある未来を選ぼうよという気持ちになれるのがこの俳句です。でまあだから数ある俳句雑誌の中でそういった気持ちになれるものを選んだらいいんですか。まあでもそんな素晴らしい俳句というものにね、やっぱ触れられなかったっていう、長い時間が経ったっていうのはみんなそうですよね。なかなか触れられない。だから固定概念の中で過ごしてたら楽だっていうのはあるんですよ。そしてまあ、いろんな学問といってもまあ、自由を求めてるようで、こうだと決めつけてくれるものっていうのは愛しているところが大きいんです。なぜなら、決めつけの中にいたら成長しなくていいからです。未来が定まっていて、それに対してね、繰り返してるだけで良ければ、楽は楽ですからね。でも、そんな未来は、結構大変でしょうけどね。結局、爆発を起こしてしまうんですよ。エネルギーが吹き溜まって爆発してしまうんで、結局それは。だから、さっきの権力者が、だから抑圧型であるっていうのをする。人々の民の意見を組まずに、権力で押さえつけてるだけだったら、いつかそれに溜まって爆発してしまいます。組んでいくっていうことができたら素敵だなって思います。まあでもまあ、徳川時代はね、いい面もあったけど、だから抑圧された人がたくさんいたんですよね。だから、農村部では、だから、農村部では女性の方がですね、その不幸な形で町へ出ていかざるを得なくなったってこともよく言われてます。まあ女性のこの秘められたエネルギーを、前向きに活用できなかった時代でもあるんですよ。徳川時代とか。文化は発展したはしたんですけど。 でもまあこの俳句というこの知恵の方が受け継がれているわけですよ。まあ、こういったまあ、知恵のエッセンスっていうのは受け継がれていくものね。せっかくだから受け取っていきたいんです。世の中捨てたものではないんですね。まあ、その300年に加えてね、その400年、録画されていたものが今、こうして我々の手の中にあるんです。これをぜひですね、まあ一緒にその長岡花火集ってですね、こう、花火っていうのはこう、打ち上げですから、こう、消化していく感じがしますよね。まあ確かに、花火自体って何の生産性があるのって感じは、まあしなくもないですね。花火が消費してるだけです。まあ花火っていうものは安心的イメージっていうのだからです。溜まっていたものがやっぱ打ち上げられて、ね、酸化することによってですね、その、次のステップへ進むっていうところは、そういうものが暗示されているわけですね。そういうものが暗示というか、まあ、表現されているわけです。そういうまあ気持ちよさをみんなで味わうことができればいいんだよね。で、だからその前に句会をぜひ開催させていただいて、句会をですね、まあ、せっかくの中で夏の句会なので、やっぱ花火とか、浴衣とかにちなんだですね。ものもいいかなと思います。この、まあ、豊かな四季の中においてね、本当育まれてきて。まあ、本当今回はね、この、俳句会という素晴らしい、その、交差点に出会えてよかったですね。この、いや、まあ、俳句っていうのは、言葉のリンクですよね。言葉で表現されたリンクでしてね、いろんなものの交差点になっていて。焦点下とつなぎ合わせるとね、物事に展開を生むことができる。で、だからもうどうしようもないなと思ってる事態であっても、打破していくことができるんですね。打開をして次へつなげていくことができる。もしだから松尾芭蕉、伊賀のボスの格の方であったとしてもね、部下の方も何年も失われたと思うんですね。部下も失われただろうしね、戦場で多くの若者を導くことができなかった。ね。だから、俳句で導きていきたいなっていうのがあったんでしょうね。この松尾芭蕉の句の中でね、素敵なものがあったわけですよね。山勝の音深い、とずるむがるか。山賊は物も言わない。ねえ。寡黙で素朴な人から感動してるんだな。石の蚊や、夏草赤く露淡し。空に、奥の細に、夏草やつわどもどもが、夢の、ここでなんか感じるものありましたね。ツアーどもどもね。兵士たちがね、夏草を見てね。この戦場の跡を見てね。こう、詠嘆的に句を書いているんですけどね。そういうあなた自身がそのボスだったんじゃないのかっていう感じは、まあ、この句を見た時からしていたんですよね。それでね、まあそうやって戦場を嘆くぐらいだから、どうしてね、ボスとして戦場を止められなかったんだろうっていう、そんな思いを松尾芭蕉に抱いたこともありましたけれども、だからこそ句を読まれているんだなって思いますね。夏草や、我先立ちて蛇から。 我が、私が先頭なき入れ替わりをしよう。これはなんかこう他の人が作ったかもしれないという説もあるんですね。本当まあでも松尾芭蕉の句を見て思うのは、だから句画自体の対蓬莱というものをね、すごく嬉しいなっていう時代だったのかなっていうのを感じるんです。どっか切なさがあるんですよね。それだけの多くの命をかけて戦った内戦にね、日本統一の戦いの、その結末ですね、帰結というものが徳川幕府だったということ自体への、まあ、詠嘆を感じるんですね、うん。なんか松尾芭蕉の旅自体にちょっと切なさを感じるんですよね。それだけ戦いに戦い抜いた結果としての徳川、幕府というものですね。その結末に対しては切なさを感じるっていう。門松や思えば一夜三十年。さみだれを集めてはやし、もがみが。動きがあるんですね。本当この、動きがあると。情景が動いているっていう、ね。情景が動いているか、地理的に動いているか、感動が動いているか、とにかく動いているっていうのを表現できた。だから、とてもハイパー楽しい。動いていると動かされるんですよね、読み手もね。水仙や白き少子の友移り。新城は昔麻生の商用摂氏地なり。何がし、ハクセスという女子。空がの子二人持ちは、うん、初雪や幸い庵にまかりある。秋風や夜分も旗不滅の席、不和の席、川風や薄が聞きたる夕涼み、来たるというところに地震さ、情景が浮かびますね。厚み山や風らかけて夕涼み、動きがあるんですね。これも円形から近景へという、ね、視点の移動、動きですね。これたった17文字の中に動きがあるっていうのが俳句なんですね。さみだれに鶴の足短くなれ、これも短くなるという動きが入っています。ありがとうございます。また来週も俳句を楽しんでいきましょう。ごきげんよう。